鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内でさまざまなジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者と言えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組なんですが、まあ、この番組やっててですね、この鈴木聡の栃木の元気っていうこの名前に関わることなんですけど、実は昔ですね、あの鈴木さんは映画も描くんだねって言われたことがあって、全然覚えがなくて、しばらくしたら同姓同名の、しかも有名なシナリオライターの方で、しかも地元が一緒だったということが後々分かりまして、それ以来のお付き合いになります。本日はシナリオライターの鈴木聡さんに来ていただきました。本日はまあ、いろいろなことをこれからやっていこうということなので、ちょっと映画にまつわる地域の話なんかを聞けるんじゃないかなと思います。鈴木聡の栃木の元気。鈴木さんのプロフィールを簡単にご紹介します。シナリオライターの鈴木聡さんです。リプレックスというところに所属されていらっしゃいまして、まあ、あえて言うと宇都宮東高校をご出身で、その後早稲田大学教育学部、報道ドキュメンタリーの演出を経てシナリオライターになられました。映画では金融腐食列島呪縛というのが、日本アカデミー賞の優秀脚本賞、キネマ旬報最優秀脚本賞など受賞されておりまして、中でもこう有名なのはですね、誰も守ってくれない、2008年のモントリオール国際映画祭最優秀脚本賞を受賞されていらっしゃいます。その他、私が好きなローレライとか燃ゆる時とかインしてみる、いろいろなメジャーな作品から連ドラまでたくさんのシナリオを書いていらっしゃることで、私の一つ上の高校の先輩ということが後々分かりましたんで、今日はちょっと深く30分ありますので、いろいろお聞きしたいと思います。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ご無沙汰しておりました。
ご無沙汰します。鈴木聡です。
なんか自己満足なんですけど、まあよくあるね、名前なんで。そうそうそう、鈴木が多いのですが、東京時代になんかシナリオで鈴木さんの名前見たよって言われて、でなんかよくわからなかったです、意味がですね。で、あ、そういう人がいるんだなとは、まあ、そこで認識したんですけど。
いや、僕もほら栃木県に帰ってきた時に、はい、芝居書いてるとかね、芝居のポスターに名前書いてあったから書いてんでしょって言われて、俺やってないよそんな、これやってないんだけど、ひょっとしたら偽物が出てるのかなってね。
まあ偽物っちゃ確かに偽物なんですけど、高校2年生か3年生の時に親戚のおばさんから、お宅の息子は早稲田受かったのって言われたんですよ。あれ、まだ受けてねえし受かるはずがないし、なんだろうなと思ったら、もしかしたらもう一個上に同じ名前の人がいてということから、記憶にはあったんですけどね、それが実は今どこに住んでおられるかっていうと、東京じゃないんですよね。
今は栃木県と東京を行ったり来たりして仕事してまして、自宅は宇都宮の方にあります。
なので地元民ということですね。
まあ地元民ということです。そういうことです。
で、ちょうどその何年前から。
そうですね。もう10年ぐらいになりますかね。
この番組実は8年やってて。
あ、そうですか。
ちょうど私も10年前に帰ってきたので、同じ時期ぐらいに、なんか不思議な、巡り合わせなんですけど。
そうですね。
で、ちょっとややこしいんですけど、鈴木さんはもともと、確か絵を描くのが上手な。
もう絵が好きで、はい、画家になりたいなって思ってたんですよね、ぼんやりとね。
はいはい、
まあ元々その芝居とか映画なんかの興味あったんで、うん、はい、だからなんていうかな、美大に絞るよりも、そして一般の大学の方がいいって思ったんですけど。
じゃあ元々絵を描いてた人が、はい、まああれシナリオって、まあ絵コンテってこともあるんですかね。
まあそうですね。結局その なんかまず映像が浮かんでそれを定着させるっていうのが脚本だったりするんですよね。だからなんかちょっと文学とは違うあの映像の設計図みたいなもんですよね脚本っていうのは。
そうか、文学とは違うと。
あのそれね、あのよくその間違い勘違いしてる方がいらっしゃるんですけども文学よりもどっちかっていうとあの数学とかなんか設計に近い。だから大きなその屋台というかね、うん、あの映画という2時間に、まあ、1億とかお金かけるわけじゃないですか、うん、でそれをどういう配分であのどういうふうな芝居を組んできながらこう構築していったらいいものができるのかっていうのか、まあ、青写真を作っていくみたいなことなんですよね。だからあの映像のイメージとかいろんなその動きなんかをまずイメージしてそれをこう紙に定着させていくみたいな仕事だと思うんですよね。
ってことはあの元々のそのオリジナルのストーリーを考える人じゃないんですね。
あの原作のある脚本の場合と、まあ、ない脚本は両方あるんですけど、あるいはその原作のキャラクターだけ借りて、はい、あのストーリーをあの考えてくれっていう場合もありますし、だからまあ厳密に言うと脚本書くっていうのとその脚色っていうのはちょっと違うんですけども、
あ、なるほど、
原作があってこうやるのは、まあ、いわゆる脚色なんですよ本当はね。まあ、日本では割とごっちゃになっちゃってますけども、まあ、両方やるっていうことですね。それただその、まあ、オリジナルであの物語作れるくらいの一応、まあ、技術というか力がないと
力量がないと、うん、
あのできないと。それは
今お話になった時間内に話が分かんなくちゃしょうがないし、分かるだけじゃなくて感動させなくちゃいけないから、
まあ、そういうことですね。
なかなか単にあの小説書くよりもまあ難しいかもしれないです、ある意味ね。
いや、小説書は別の難しさがあのもうちょっと出始めてるんですけども。
あ、そうなんですか。
やっぱ別の難しさがありますね。
あ、なるほど。
やっぱその文体でこう全て語っていくっていうことじゃないですか小説の場合ね。
その最初にどういうことでこの業界にどんなきっかけで入ったんですか。
まあ、大学に入った頃ね、その絵を描く、まあ、絵を描くサークルに入ったりして描いてたんですけども、
うん、
なんかねその絵を描くのがあのこれ無人島にね例えば一人で行っても絵を描けるなと
そらそら、
うん、一生懸命まあ絵を描いて例えばこう展示してもあんまりねいろんな人は反応が返ってこなかったりする寂しさがある。
なるほど。
で自主映画なんか作ってたんですよ、
はい、
でそうすると見た人がいろんなこと言ってくれるんですよねでまあ一人で作るもんじゃないですし、あのみんなでなんかこう作ってくるっていうのは何ていうかな、自分の思ったものそのままではなくなるんだけども、うん、作っていく面白さってあるじゃないですか、
はい、
まあそのストレスもあるしあのいろいろうまくいかないこともあるんですけども、まあ面白さもあると。だからなんか無人島だったら絵描くけれどもなんか人と作る方をやりたいなって思い出したんです、あの学生時代に。
じゃあある程度人間好きというか人間にも興味があった。
まあそうですね、まあ大体それでやってますね。だからあのなんか面白い先輩がいるとそれに引きずられてってやって、あの大学の頃は詩吟とかやってましたからね。
何
詩吟
それ詩吟サークルですか。
詩吟サークルです。
へ
え。ていうかね、どっちかというと酒飲みサークルでね。
ああ、どっちかというと、
うん、あの大体まあ毎晩のように先輩と言ってその高田馬場界隈こう酒飲んで歩き、なんかなぜか先輩おごってくれるんですよ
あ、いい先輩が多
かった。いや、そういう文化なんですよね。
そうですよね、うん、なるほど。その最初にこの業界というか、なんか制作会社かなんか入ったんでしたっけ。
あの報道関係の制作会社がありまして、はい、まあ、脚本の勉強してちょっとちょこちょこ書いてテレビでもデビューもしてたんですけども、まあ、最初は仕事になっていかないんで、
はい、
制作会社で働いてるとそれなりにお給料もらえるわけですよ。で脚本って原稿料じゃないですか。だからあの採用されたりね、発注がないとあのお金にならないんだけども、うん、それでまあ、あの両方やってたんですよね。
で、あの、まあ、その制作会社の方は途中でお辞めになってこれ一本になったのはいくつぐらいの時
ですか。でもね、あのこれ一本で食べられるってなったのは
そういう質問でもないですか、
まあ、まあそういう意味ですけどね、
はい、
まあ、大体30過ぎですよ。でも
いやでもすごいですね、30過ぎで筆一本、筆ではないかもしれないけど。
ああ、それはねさっき紹介して出たその金融食レットっていう、
あ、はい、高杉亮さん、
そうそうそう、はい、あれが、まあ、テレビとかラジオドラマ書いてたんですけども、あれでその映画の方で書かせていただいて、それがいろんな評価いただいたじゃないですか、はい、あ、僕だけの力で全然ないんですけども、うん、はい、運が良かったですね、そういう意味で言うと。なんていうかスタートが良かったっていうかね。
今思えばなんですけど、全然これあの鈴木さんの作品だって全然知らないで、結構あのこのシリーズ好きで見てたんだ。あの日本の金融がゴロッと動く時代で、そうそう、こういうことを書く人ってよほどこれ優秀な人だ
な。すいません、こんなやつ。
いや、そういう意味じゃなくて、なんかああいうのってあの 調べるのが大変じゃないですか、適当なこと言えないから。
そ う,、ね、まあ、そういう意味で言うと、その、まあ、報道関係の仕事してたんで、
なるほど、
あのそのジャンルに関しては人に負けないぞってつもりあったんですよね、自分で、あの分かってるから。
あ、それが強みなんですね。
そうなんですよね、まあ、実際あの人に勝ってるかどうかは別として、一応知ってるぞって自分の中の自信があるっていうね。
あ、そうですか、
まあ、興味もあるんですけども、あれもコンペだったんですよね、最初は。やっぱ新人の場合コンペが多いんですよ、うん、あのこの原作ってある事務所に呼ばれていったら、机の上にドーンとね、高杉さんの分厚い金融職令帳という原作が置いてありまして、はい、これやるのかっていう感じだったんですけどね。でもまあ、こっちも別に失うもの何もないですし。
あの高杉さんってどういう人なんですか？
いや、素晴らしい方ですよ。、うん、最初はね、まあ、僕なんかも本当新人脚本家だったんで、まあね、いろいろそのご心配もあったんでしょうけども、いろいろお付き合いしてるうちに本当いろいろ信用してくださいまして、なんか男気のある方ですよね。
ああ、なるほどね、そういうちょっと正義感っていうか、
そうそうそうそう、
あのこう悪を、まあ、暴くみたいな、
うん、そうですね。
なるほど、
効果ですよね、やっぱり。
脚本ってどこかがこれ、これ書いてって言われるわけで、はい、それそのジャンルはダメだとかそういうこともあるんですか？ほとんどない。
いや、僕の師匠は、はい、あの長坂秀慶さんっていうあの、はい、機械だの特撮とか、あと有名な特捜最前線っていうの刑事も、
はいはい、
あの方なんですけども、あの方なんかはもう何でも俺は書けるぞと、何でもやるぞっていうこうおっしゃってましたけども、はい、僕なんかの場合はなんかね、あのその例えばその、恋愛もののあのサラリーマンのこう恋愛ものとかね、うん、そういうのは来ないし、多分書けないと思うんね。
そう
です。でも来ないですね。
あ、じゃあもう作風がこう知れ渡ってて。
まあそんな感じですね。だから割と男の人がごちゃっと出てくる話が多いですよね。
あ、確かに。
うん、
まあ、代表作と言っていいのかもしれませんけど、誰も守ってくれない、はい、これモントリオール国際映画祭で最優秀。だ、脚本がすごいって、
そうですね、
あれってまあ口で説明するのは難しいんですけど、なんか見終わった後のあの不思議なあの気持ちって、あれはどうやって書いたんですか、あんな複雑な話を。
あれもですね、あれあの脚本家の君塚さんがあの監督をやりになったんですけど、はい、あのその君塚さんがずっと撮っておいた話で、うん、最初君塚さんが第一稿お書きになったの3稿くらいまで書いたんですよね。でその書いた中でなんかとてもいい話になってたんですよね、
はい、
ちょっと癒し系の話になってて、
癒し系の話、
癒し系の
話。あれが、
うん、いや最初ね、なんかそれでスタートしちゃったみたいで、結局その犯罪の加害者の家族、あのお姉さんがなんかすごくマスコミにバッシングが浴びるんだけども、その山山荘に行って、ね、なんか傷が癒えてくって話だったんですよ。
あ、それじゃあちょっともしかしたらつまんなかったかもしれない。
そんなこと言いませんけど。
わかりました。あのこの誰も守ってくれない、もうあの鈴木さんの作品だって知らずに見てたんで、あの後半でその話もう少しお聞きします。はい、で実はあの4月からこの曲聴くと元気になるみたいな話をですね、はい、曲を選んできていただきまして、鈴木さんのはあの島谷ひとみさんの、はい、クオン、これは詩を提供してるっていう、はい、
ああそうなんですよ、
そういうパターンはちょっと初めてなんで、はい、ワンコーラスだけ聞いてみたいと思います、はい、クオン島谷ひとみさんです。
だけずるいかもしれないね。
島谷ひとみさんでクオンを聞いていただきました。これはなんかそう思うとなんですけど、すごくいい曲
いい曲でしょこれ。
いや、あのそう思うとって言われたからじゃなくて、どういうこれは。
いや、これはですね、たまたまそのまあ事務所がですね、まあ、コンペがあるから出してみないかっていうことを言ってきたんですね。もともとこういうあの作詞と興味があったんで、はい、それでその、まあ、映画の脚本家に書いてもらいたいんだっていう、そういうコンペだったんですよ。なんかドラマチックな。
それも面白いやん。
そうそう。それで、このテーマがね、まあ、テーマ、これお題があったんですけども、亡くなった彼女から生きてる彼氏へのラブレターってテーマだったんですよ。
そうなのか、うん、それちょっとシナリオライターじゃないと、あのまとめきれないかもしれない。確かに、
いやいや、うん、ちょっと変わった視点だなっていうことで、だからなんていうかな、死んだ人は残された人のことを悲しんでないよっていう歌なんですけどね。
それがまたなんかこう切なかったりするっていうかね。そうなんですか。じゃあ今後は作詞家としても。
いえ、まあ機会があればね、歌もほらすごく短いドラマじゃないですか、うん、でこれ島谷さんも気に入って何度もライブなんかで歌ってくれてるんですけども、やっぱその度にこうニュアンスが違うんですよ。
で
それがすごく楽しい、嬉しいし、曲はねすごくいい曲だったんだ。それで後で詞つけたんですけども、まあ、そこでなんていうか、なんていうんですかね、こうエモーションが湧いてきたりね、なんか楽しいですよね。
わかりました。ぜひこれなかなか聴けない曲だったんで、今後はたくさん聴きたいと思います。ありがとうございます。さっき途中になってしまったんですけど、誰も守ってくれないが、はい、君塚さんが書いた時はそういうんじゃなかったっていう。これはすごい宿命的な。
うん、それでたまたまそのプロデューサーが今フジテレビの社長やってる亀山さんっていう方。
あ、亀山さん、ね、
それでローリーラインの時に一緒に仕事してましたから、で鈴木っていうのが、まあ、金融ショクレット書いてる、
はい、
でこれ社会派サスペンスした方が面白いんじゃないかっていうことで、ちょっと鈴木に書かせてみてくださいってことになって、で国塚さんも非常に柔軟な方なんで。
そうなんです
か。自分で脚本家じゃないですか、うん、で監督もやっちゃうと、うん、結局そのなんていうかな、すごく間口が狭くなるんですよね、うん、だからその脚本をちょっと他の人にかかっててみたいみたいなのがあったみたいなんですよね、うん、それでその書いてみたら君塚さんからメールいただきました。君塚さんの方も全然変えちゃったわけなんで。
そうです、気悪くするかもしれないっていうか、い
や、僕まあね、やっぱ大先輩でね、はい、トップランナーなわけじゃないですか、はい、非常に恐れ多いなと思いながらも、ね、まあ、原作と思ってやってくださいみたいな話も伝え聞いてたんで、うん、じゃあ少ないようにやらせてもらいますって書いたんですよね。そしたらその癒しの物語をなんかすごく面白い社会派サスペンスしてくれました、ありがとうってメールが来たんですよ、君塚さんから。それまで会ってなかったんでね。でも僕ら脚本家は一応その言葉のセリフの裏の意味とかを取ろうとするじゃないですか。でこれはどういうお叱りなんだろう、
どういう意味なのかなって。
そうそのまま受け取れなくてね。だったら本当にそう思ってますよっていうことだったんで、でお会いして、で一度打ち合わせして、でちょっとだけ書いて、あとはまあ君塚さんはこれじゃあいただけますっていうことを言ってくださって、ワインが届きましたよ、君塚さんの家から。
あ、
かっこいいんですけどね。あ、それからね、あ、もういやこれで、ご苦労さんっていうことだなと思って。でも短かったですよ、1ヶ月半ぐらいしかやってないです、あれは。
あ、
それ脚本作業自体が、物によって1年とか1年半とかやってる場合もあるんですけども、それはすごかったですね。
ああいう心理ってなんか本当は怒りたいんだけど怒れないみたいな立場とか、そういうのがせめぎ合ってて、何でしたっけ、松田龍平くんの言葉。
なんだっけ。背筋が凍る、
背筋が凍る、なんかそれがちょっとシャレになってるようななってないような、なんかすごい脚本だなと思って。
いや、ただね、あれね、松田龍平くんの役は彼がね膨らましてくれたんですよね、すごく。だからね、当時今ほど全然売れてなかったっていうかね、まだ新人だったんですけども、うん、やっぱりその割とその主役の佐藤浩市さんの相棒で、そんなに大きな役じゃなかった。
なるほど、
まあ、相方は相方なんですけども、でキャストも全然決まってませんでしたから、で龍平くんが決まってね、いろいろその膨らましてたんですよね。で、
あ、そう、
まあなんか俺は任してくれみたいな話もあったらしいんですけど、監督。
やっぱり血が、
いやでも素晴らしいね、
優作さんの、やっぱり優作さんとみゆきさんのね、
そうだから、なんか現場に入って役者さんもね、いろいろ考えてこう役を作ってってくれるっていうことがあって、それでいいものがやっぱできてくるってことがあるんですよね。
なんかいいお話、これ今日初公開だったかもしれません、ね、こんなこと普通ね、
まあ、外ではあんまり言わないです
よね。脚本家は余計説明することは必要がないので。で今は、まあ、宇都宮に住んでおられるということで、はい、まあ、その映画、そのストーリーをたくさんこう紡ぎ出してきたというところで、何か今後地域のために鈴木さんのお力をっていうのは何かアイデアありますか？
いや、それはね、いろいろ考えていますよ、はい、やりたいことはいっぱいあるんですし、はい、あと何ていうか、ほら宇都宮で育ってきてるじゃないですか、はい、でそのいろんなこの感情がね、あのいろいろ折り折りあって育ってきてるわけで、うん、そういうのをなんかやっぱ映画に定着したいなっていう思いっていうのがあるんですけども、例えば地元のお祭りっていうのも、あの年々ね、あの、うん、人が少なくなって4年に1回やるんですけども、はい、例えばそのお祭りの出汁が出ると、あの亡くなった方のこういう写真をね、おじいちゃんの写真をおばあちゃん抱えてこう道端に出てたりするんですよ。
あ、
そうするとなんか切なくなってね、でこういうのを映画にしたいなと思ったりもしますし、うん、今話題の自転車ね、
まあ、自転車ね。
宇都宮はそのやっぱ自転車の街だということで、で自転車の映画っていうのはね、あんまりないんですよね。
あ、そうですね、
自転車レースの映画っていうのはない。今最近アニメなんかちょっと話題になってはいますけども、うん、今のところないんで、結構迫力ありますから、自転車レースっていうのはね。
そうですよね。
だから鉄の、あのひしめく音とかね、うん、あの乗り手の方視点でこう、あのレースを見たらどうだろうとかね、うん、そう考えると結構面白い映画ができそうだなって感じがして、自転車もやりたいなって気はしますけども、
まあね、プロチームが2つもありますし、そうそう、結構競技人口が、この人なんか足がすごい筋肉質だなと思ったら乗ってるんですよなんて、普通の社長たちが多いですよね。
そうなんですか、やっぱり
多いですよ。
あ、そうですか、やっぱりね、
ね、飲んだくれてるよりよほど、うん、体にいいと思うんで。
そうですよね。
まあ、ぜひその自転車というテーマで映画作ってみるのも、う
ん、いいですね。
まあ、あのぜひこの栃木放送発信で。
あ、そうですね。あ、いいね。
言っちゃった。
言っちゃった。
まあ、地元のことを表現するっていろんなジャンルがあると思うんですけど、映画ってずっと残るので。
そうそうそう、残りますしね。それとね、あのこれをぜひあの言っておきたいんですけども、はい、あのロケが今あの東京からたくさん来てるんですよ、栃木県に。
あ、確かに。
で僕が、去年おととしかな、やった特捜っていう、
三浦智和さんです、
はい、あれなんかも栃木県庁ですね。
あ、県庁、はい、
県庁を使って撮影したんですけども、
あ、
であれもそうですよ、あのゴジラも、新ゴジラも県庁でやってましたね。
あ、
ですよね。
なるほど。
だからね、近いし、うん、あの結構いい場所があるし、うん、結構いいんですよ、その ロケ地としてのね。だからそれはあんまりこの県民知らないし、うん、映画のロケがたくさん行われているような、あの、まあ、風光明媚だし、いろいろ豊かなソースのある、
あ、そう、あ、そう、プロから見るとそう思いますか。
それをね、もっとアピールした方が絶対いいなって思うんですけどね。
まあね、あの、あそこで誰が来るよなんて言ったと、あのパニックになっちゃうんで、それあの完成するのは大変みたいですけどね。
まあそれはね、あのそれはそうなんですけどね、うん、あのほら「シン・ゴジラ」もあそこでやったでしょ、はい、あの撮影してたんですけども、
大井町のとこですね。
あ、そうそうそう、はい、あそこで車止めてやってましたけどね、なんか誇らしかったですよね。
なんかで今あの映画はすごいことになってるんで。
なってます、なってます、うん、だからそういうことが、ね、できる、あのやっぱ映画ってそのどこで撮影するかがものすごく大きいんですよね。全部映り込んできますから。
そうですよ ね、
うん、だからね、もうちょっとアピールした方がいいんじゃないかなと思うんですよね。
確かにね、よく見てればわかるけど、そのよく見てて映り込んでるからみんなの心に入っていくので、
そう
あ、ぜひそれはなロケーションサービスというか。
そうですね、皆さん頑張ってらっしゃるんだと思うんですけども、はい、あのアピールをした方がいいと思うんですよね。
わかりました。わかりましたって、あの栃木放送は映像じゃないんですけど、こう陰ながら応援したいと思います。
いやいや
いや、あの時間になってしまったんですけど、うん、何か最後にこれはっていうの
を、ね、
言いたいことがあったらどうぞ。
あ、今ね、ふと思ったことを言いますけど、はい、勝手に、
はい、それでいいんです。
まあ、ラジオって映像じゃないっていう部分もありますけど、
はい、
例えば倉本壮さんはもともとラジオのディレクターで。
あ、そうなんですか。
それで、あの最もラジオっていう表現は映像表現だっていうんですよね。要するに言葉っていうのを心の映像にこう映し出す文化なんだと、
うん、
ラジオ表現っていうのは。
なるほど。
それでそのラジオドラマっていうのはやっぱその無限のイメージをこうお客さんに与えるわけですよ。
あ、確かに
予算なくてもね、そのあのハリウッド大作みたいなさ、
そういうスケールが出せないことはないんですね。
出せないことはないですよ。
なるほど。
なのでラジオドラマなんかも楽しいかなって思いますけども。
あ、じゃあぜひあの地元の栃木放送のためにちょっと面白いラジオドラマ、私は何もできませんけど、あの作っていただいて。
そうそう、あの昔ほら、僕らが中高生の頃ね、はいはい、宇宙戦艦ヤマトって映画があって、はい、あれラジオでやってましたよね。
え、本当ですか？
オールナイトニッポンかなんかで言ってるの。そのままやってるの。でそれがね、こう映画見る前に音をこうラジオでやったのをね、見てこうイメージしてから映画行くわけですよ。
あ、それはちょっとあの映像作家ならではの、
いやいや、
あの
そういうこともありますね。
まあ音へのなんか敬意というか、
そうそうそう、
そういうのをいただきました。ぜひそれこれをきっかけにちょっと鈴木さんの、まあ、地元にいらっしゃるんで、はい、あの私も地元にいますんで、ぜひ、はい、ぜひこの同じ名前のよしみで、
そうそうそう、やりましょう、
はい、いろいろやっていければいいかなと思います、はいはい、本日は私と同姓同名の一つ上の先輩にあたります鈴木聡さんに来ていただきました。ぜひいろいろ取り組めたらいいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
鈴木聡の栃木の元気。
はい、実は来月からこの番組が8年目に入りまして、なんとか8年目に入る前に出ていただきたかったんですけど、念願が叶いまして、いろんな表現をしてる人いろいろいるんですけど、この映画とかシナリオってその表現のものすごい先端にいってる話で、でそのいろんなことこれ書いてよって言ったら書けるっていうのが大変なことだと思うので、これはこの鈴木聡さんは、まあ、私の名前もついでに売れるようにしまして、どんどん地元の人に PR していきたいなと思いました。30分いかがでしたでしょうか。先ほど冗談のように言っていたラジオドラマはもしかしたらディレクターさんに向けて言ってるんですけど、実現してまた耳から映像を作ってくれるような文化をもう一度復活させたらいいかなと思いました。鈴木聡でした。